皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月5日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民生自治のリーダーシップとはです。民生自治という言葉ですね、今もうよく私も使っております。これは本当に昔からの日本の国の形なんです。日本はですね、太古の昔からこの日本列島で人が住んでいます。それはもう本当に石器時代から少なくとも住んでるわけでありまして、それは官僚制度だとか通貨だとか律令制度、今で言えば法律ですね、こういうものが入ってくる前からこの国には人が住んでました。しかもそれは各地域地域で皆さん自立して住んでたわけでありまして、ですからそれは官僚制度ではないんですね。官僚制度の反対が民政です。民の政治ですね。自治をして行う。だから民政自治というのが日本のデフォルト、本来の基本形、規定値というもんだということなんですね。で、この民政自治の時代というのは日本の中でもいくつか画期的な時代があります。まあ一番その、まあ、最近で有名な、最近でそれが明確なのは戦国時代ですよね。まずその今までのですね、室町時代の半ば以降になりますと、それまでの荘園制度が全く機能しなくなるし、で、室町幕府の機能しなくなりますから、治安も大変悪くなる。しかし同時にですね、新しい経済チャンスがたくさん出てきていたんですね。当時で言えば、南蛮人と言われるですね、西洋人から鉄砲をはじめいろんな新しいものも入ってくるし、キリスト教徒がいろんな技術を持ってるし、海外に行くこともできるし。で、ですからその経済のチャンスはむしろ増えていくんですね。で、その中で、やっぱりその、ものすごくこの勝ち組負け組の差が開いていくんですよ。例えば同じ武士でもですね、実力のある武士は台頭していくけども、なんて言いますかね、今までのこの歴史にしか頼るものがないような武士たちはどんどん没落をしていく。これが出すから下克上ですよね。で、これはもう武士もそうですし、農民もそうで、日本中至るところで、この下克上っていうものが広がっていくんですね。だから下手なことをすれば、領地も取られちゃうし、田畑もなくなって、一家離散だし殺されちゃうと。そういう部分もあったわけで、ですから、まあそういう時代の中で、いかにそのみんな生き抜こうとするか、あるいはよりですね、豊かに安全になっていこうかということで、ものすごく激しい時代を迎えていくわけですね。今の世界もある種そういう状況ですよね。もうソビエトが崩壊して、91年に崩壊した段階で、社会主義圏ではそういう大きな構造というものがなくなってしまった。ある意味で資本主義諸国の草刈り場になってしまった。ところがもう今この段階で新興国がもう行き詰まってきた。新興国行き詰まると新興国の成長をですね、まあ自分たちの成長のエネルギーにしていた先進国が持たなくなってくる。資源国の成長を自分たちのエネルギーにしていた先進国も持たなくなってくる。まあ、そんなことで資源国、先進国の行き詰まりというのは、それは先進国の行き詰まりにもなってきて、そうするとですね、勝ち組いなくなっちゃうわけですね。勝ち組いなくなっちゃって、そうすると、まあ、経済もだんだんですね、こう、まちまちになってくるわけですよ。例えば TPP が決まらなかったですね。あれ前から言ってるように、それ決まるもんじゃないですよ、そら。日米のね、一部の連中がですね、最初にこれやって、自分たちで金儲けしようって言ったってですね、まあ、今回はその、ニュージーランドは特に反対しましたけども、あれだけじゃないですよ。マレーシアだってあれ、マレーシアの趣味読めわかりますが、ハワイに代表団行くときに、今回私たちはサインするつもりはないと、そう言って出発していきましたからね。で、アメリカ国内だったら絶対許さないと。ヒラリー・クリントンだって TPP の離脱も覚悟すべきだとか言ってるじゃないですか。まあ、あんな感じでですね、決まるもんじゃないわけですよ。結局あれもですね、まあそういう大企業に頼って、大国に頼って儲かる時代がもはや終わっちゃったってことですよね、あれ。だからそうなると全部自分たちで考えていかないという、考えていかなきゃいけないということなんですね。そうするとこのね、民生自治のリーダーシップの最初のポイントっていうのはですね、いかに一元化をするかってことなんですよ。官僚体制とかですね、はい、大きなシステムの中でこの物事を考えるときにはですね、一元化っていうのは制度によって担保されてるんですね。制度によって担保されてますから、 それ自身についてあまり心配いらない部分があるんです。例えば条約がありますかとかね、日米安保条約がありますだとか、なんとかって法律がありますだとか、そんなこと言ってればですね、その中でもそれ枠決まってるから、だからもう嫌でも好きでも嫌でもその人と付き合わなきゃいけないし、ある人とその人と仕事しなきゃいけないし、で付き合い仕事する中で一つの形ができてくるんですよ。だからそういう型がちゃんとある時代っていうのは、逆に言うとその一元化っていうよりもいかに差別化するかってことなんだよね。実は例えば役所であればですね、各省がいろんな予算請求しますよね。例えば新しい課題があるとしましょうか。ナノテクとかね、今すごいでしょ。ナノテクって新しい科学技術ですよね。あれ何省が所轄するかって言ったら、これは大変ですよ。あれナノテクはですね、経産省だけじゃなくて、農水省のとこでも使えるしね、それから今度国交省の方でも使えますしね、それから厚労省の方でも使えるし、あれをだから今度、まあ海外になんか関係を結ぼうと思えば、なんですよね、外務省だって関係してくるかもしれないし、いろんな役所が出てきますよ。で、あなたたちは全部競争するわけでしょ。これ、この商売、何省が取ろうかってなんで喧嘩してるわけでしょ。だからそのプロセスっていうのは、一元化ではなくてその逆なんですよね。いかに自分たちが横で競争して勝つかと、横に競争して勝つかってこと、いかに自分たちがみんなと違うかっていうことを示すか、そういうことでしょう。だからどうしてもですね、枠が決まったの子で仕事してる人っていうのは、その自分が違うっていうことをね、あるいは人と違うことはね、まあ仕事の修正上よくやるんだけども、その枠を超えて一つにするっていうことはあまりやらないんですね。むしろそれやっちゃいけないんだね。越権行為になるし、枠を壊すものってことになりますから。しかしね、民生自治というのはそこが一番違うんですよ。まず一番初めに、枠を超えてみんなを統合するというところがものすごく大切なんですね。今、とにかくですね、ものすごく分断化された時代なんです。ですから、大企業のサラリーマンと中小企業のサラリーマン違うかもしれない。個人企業はまた違うし、仕事ない人は仕事ない人で違う。政治家は政治家、政治家も国と地方でまた違うし、それから年金生活者、年金のたくさんある人、ない人、農業者、漁業者、林業者、あるいは外国から来てる人、みんな違うね。で、これのね、一体感ってものがね、ないわけですよ。一体感がなくて、それを縛り付けてるのは、金とか法律の関係だけだっていうことがあまり珍しくない。金とか法律の関係だけで縛り付けられてて、一つのチームだとかグループだとか、まあ国だとか地域だとか言ってるってケースが非常に多いわけですね。と、そういうそのルールって言いますか、枠がですね、これ溶けちゃったらですね、バラバラなわけですよ。砂粒みたいになっちゃうから、まず民生自治の最初ってのは、そういう人たちを一つにまとめるっていうことが何につけ大切なんですね、これ。だからそこはやっぱりですね、こう理念で人を動かすって力がどうしても必要で、二つ目は、周辺についてあまりうるさいこと言わないことですね。境界線については。昔のね、中国の王朝あるじゃないですか。秦の王朝とか、明の王朝とかですね。あれ、国境ってはっきり決まってないですよね。だんだんだんだんその、都から離れるにつれて支配がだんだん薄くなっていって、いわゆる辺境というところはこう混ざってるわけですよ。例えば海と川の境見てくださいよ。海と川の境ってのは混ざってるわけね。河口に行くとですね、ものすごくその、水かさが多いじゃないですか。何あの、川の上流域あんな少ない水なのにですね、帰りに行ったらなんでこんな水があるんだと思いますが、あれ海から入ってきてんだよね。海から水が入ってくるから、河口はあんなに水があるわけで、あそこは水が混じってるわけですよ。いや、だからそんなもんなんですよ。端っこっつらこう混じってるわけね。だから組織もそうね、その真ん中はですね、一つピシッとね、純粋にこうやってても、周辺っていうのはですね、まあ混じっていくわけですね。宇宙だってそうですよね。その、いろんな渦巻いて、星団がありますが、星団の真ん中ってはまあきっちりと渦あるんでしょうが、端っこに行くはなんかこう、ぼやけてるじゃないですか。全部そうなんですよ。ところがね、官僚制度とかですね、言うのはね、この端っこのぼやけてるところがね、許せなくなるわけね。だからね、もうマイナンバー制で全員を管理しなきゃ許せないとかね、一人でもね、こう漏れがないよねとかね、もう端っこばっかり見てるわけですよ。そのうち真ん中嫌気させてくるわけね。で、これ民生自治はその反対です。まあ、端っこはいいのよ、はっきり言って。いろんな人いるし、ね、全部抑えきれるもんじゃない、もんじゃないんだから、要するに真ん中をちゃんとしっかり維持することが大事で、言ってみれば、ね、星座で言えばその、星座としてのこの渦巻き、これをきっちり守りきることが大事なんですよ。渦巻きを絶対消さないようにすると。 ね、だからその、いいなと思う人は渦巻きの真ん中の方に来てくれればいいし、あんまりだなという人は端っこに行ってもらえばいいし、隣の星団がいいという人はね、引っ越ししてもらったらいいわけで、な、それはもうとにかくですね、支配とか非支配ではなくて、とにかく自分たちは自分たちで渦を作って、良かれと思って渦を作って、ね、まあ多くの人に来てもらったらありがたいことだから、まあそれはしっかり来てもらえるように、日々努力をしてですね、渦を溶かさないように、壊さないように、真ん中がずれないように、いつもその渦をですね、きっちりとその機能するように維持管理し発展させている。これがですね、民生自治におけるトップリーダーの最大の役割です。ですからそれはね、一元化ということなんですよ。一元化というのは決してそのルールを作ってルールに人を当てはめるっていうそういう管理のプロセスではなくて、やる気に従って人が集まってくるってことなんですね。集まってきてさ、何をするのかっていうところが、まあ、ポイントで、今度そうなってくるとやるべきことはたくさんあるじゃないですか。だからやっぱり今度は自発的になんか行動してくれるのを待つのが一番いいんです。あれ命令するのね、簡単なんですよね。ルール作って命令するの簡単なんだけど、なかなかそれで動かないでしょ。本気になってくれないでしょ。だからやっぱりね、本気になってくれる人が出てくるので待つっていうのは結果的に一番早いですよ。でそれも人が時々交代してきますから、やはり今度はね、それぞれの仕事においてまた小さな渦になってて叱るべきなんです。この人がいるからこの仕事ができるっていう風になってるのは叱るべき で、その人の周りにさらに人が集まってくれば、今度その、ね、メンバーの中からまた次の人が出てくるっていう風になってきますから、だからこうおよそこの何ルールを作って組織化するのとは正反対の力学で動いていくんです、民生自治というのはね。まあ、今の、例えば、地方自治なんかで、この、住民のですね、上会、まあ、上会とは都会じゃあんま使わないんですかね、自治会っていうのがありますけども、あれは半分はそうなんだけども、半分は、昔のその、統制制度の名残でしょ。ねえ、だからその、この地域に住んでる人は絶対にこのね、自治会に参加しろみたいな話になるから、まあ、あれは嫌らしき部分はあるわけですよ。でもまあ、それはそこで、人々が暮らしている以上、ね、一緒にやんなきゃならないことがあるわけでしょう。だからそれはまあ、半分はですね、それは強制かもしれないけど、半分は生きていくために必要なもんでありまして、まあ、みんなそれ頑張って、なんかね、自分たちで行動をしていきますよ。まあ、そういう問題じゃないですか。ですから、まあ、その中でね、まあ、その、我々も何とかしようかというふうになれば、我々の地域もなんとか少し未来を作ろうかってことになればね、まあそれ良き方向に話が動いて、民生自治の一つの力が出てくる。だからそこにおけるリーダーというのは、違いを強調することではなくて、いかにその最大公約数を大きくしていくか、みんなが合意できる部分をいかに広げていくか、ここがポイントなんですね。その、どうしてもスビズにばっかりね、目がいっちゃうんですよ。今の、特に今みたいな時代は、管理強化の時代は。でもこれはね、変わるとき一瞬で私変わるって感じがするんですよね。戦争中はですね、ものすごい統制でしょ。一言なんか余計なこと言っただけでもですね、刑務所放り込まれちゃうような。あの吉田茂だってですね、なんか憲兵隊に捕まって刑務所入ったんだよね、あの時ね。戦争末期ですよね。でもやっぱりですね、あれ終戦と同時にこのブラックホールが消滅しちゃったでしょ。こうしたら今度はね、もう何でもありですよね。何でもありになっちゃって、また悪い奴もたくさんいましたからね。まあ、ひでえなもたくさんいて、まあ、とんでもないことになった部分もあったわけですが、でもしかしあそこでですね、戦後の復興ってことを考えると、やはりみんな自発的に自分たちで動いていったことは間違いない。農地解放もあるし、財閥解体もあるし、バラが公職追放もあって、ね、残った人たちがですね、じゃあ俺たちで何とかしようって言うんで、みんな集まって、まあ、再建していくわけですね。これもだからある種の民生自治だったと私は思うんですよね。で、だから戦後もですね、戦後の自民党のこの、昭和の戦後の自民党の政治というのはですね、あれ民生自治を基本にしていてね、各地域でそれぞれに自分たちでリーダーを出してくれと。戦前は例えば県知事にしろ何にしろ全部任命制でしょ。そうじゃないんだと。各地域地域で自分たちでリーダーを出してくれと。で、自分たちでリーダーを決めて、そのリーダーを上がその地域のリーダーだと認めると。で、その上が認めたリーダーがさらにまた集まって、また自分たちで次のレベルのリーダー出してくれと。で、それを上がまた認めるという形で、ですから日本の保守本流というのは、やっぱりあれはその基本は民生自治になっていて、地域地域の事情、地域のその思い、地域のそれから人を大事にして、 その地域を超えるっていうことは中は基本的にはできなかったんですね。だから逆に安定してたんですね。保守本流とはその地域の人たちの思いをちゃんと通して成人していったわけでありますよ。だから例えば基地を作るだとかですね、そういう厄介なものについてはですね、もうそれは中央はですね、一生懸命話をして、まあお金の解決になることも多かったんでしょうけども、最初に金だけ持ってったらそれは弾け飛ばされますからね、そういうこともできないんで、まあとにかくね、真摯に話をして、まあその、だから中央と地域の関係っていうのが、その上下のね、その奴隷的関係ではなくて、地方もですね、まあ中世の日本みたいにですね、そんなことで立てこもって戦うぞという、まあ、そういう激しいものがある中での、まあやっぱり対峙の関係だったんですよね。でも結局まあそういう時代っていうのもですね、あんまり、なんていうんですかね、最後は金の話になっちゃうわけよね。金の話になっちゃって、で、一部の人だけがいい思いするようになっちゃって、で、あとは打ち捨てられると、それはすごい不平等になっていきますよね。だからやっぱりこの、まあ、その戦前の話見てもです、あ、その戦後のね、昭和の時代見ていても、まあ、そういうのがうまくいったところと、逆に中部の人たちだけが金もらって、もっと地元民が悲惨になっちゃったところと、やっぱりはっきり分かれてたと思いますね。だからやっぱりこの、どんなリーダーを出すかってすごい大事なことで、やっぱりこの、日本人ってですね、まあ、昔も今も結構オポチュニストのところがあってですね、なんか、リザトイところってあるんですよね。雑いところってあって、なんかそういうのがあると、主義主張関係なく飛び出しちゃう人ってたくさんいるんですね。だからこそその民政自治というのは、根本のところのリーダーシップのところで、やっぱりちゃんとした人格者を置いとかないと、私難しいと思いますよ。だからまあ、このね、なんで人格者なきゃ難しいかっていうと、結局それでないと長続きしないんですね。だから私は非常にですね、これは厳しいものの言い方かもしれないけども、みんな好きなようにやってみたらいいと思うんですね。好きなようにやると思うんです。で、どこが残るかなんです。結局最後はそこで、まあ、オプチュニスト、儲かることなら何でもっていうリーダーしかいないところはやっぱ残らないんですよね。だからものすごく厳しい現実がある。官僚制だとかいうこと言ってりゃですね、それは残らないところもなんとか救ってくれるかもしれないけども、要するに官僚制がなくなってしまう、機能しない最大の理由はもう金がないってことでしょ。官僚制の維持にはものすごい金がかかるわけですよ。世界を見てもそうですよ。アメリカ軍の維持にはすごい金もかかるし、だからアメリカの金融システムを維持するためにはとてつもない金がかかるわけ。その金がないんだから維持できないんだから、だからなくなっちゃうわけね。もう官僚制度がいい悪いでですね、こういう廃止しようかなんてね、そういう哲学の話してんじゃなくて、先立つものがなくなったら今日金払えないんだから役人は来ないわけですよ。出勤しないわけで、また官僚制度はないわけでしょ。非常に簡単な理屈なんですよ、私前から言ってんのはね。だからそういうことを考えると、やっぱりこれ、やっぱよく勉強しておかないとですね、ある日突然そういうこと始まるわけで、夕張市の破綻みたいにいきなり始まりますから、まあ、そこはいろんなドラマが多分あるんだろうなと思いますね。やっぱ私はこういうプロセスに入ってくると、優れたリーダーはたくさん出てくると思います。かつての戦国時代と同じようにね、やっぱり結果的には優れたリーダーが、たくさん出てくると思うんですね。橋場秀吉、豊臣秀吉だってですね、生まれた時は小敷ですよ。小敷で生まれて関白まで上り詰めたわけですね。あの人は、やっぱすごい人だったわけですね。やっぱり能力があったわけですよね。で、小敷が関白になって悪いなんて言った話は、あまり資料に出てこないよね。小敷がなんで関白になったんだっていうよりもですね、まあ、秀吉がですね、天下統一してすごいと。秀吉の実力はすごいというようなものの言い方ですよね。やっぱり日本もそうなると思いますよ。今まだですね、本物の実力の世界にまだ入ってきてない。まだそれはですね、マイノリティの世界です。でももうすぐこれマジョリティになってきますよ。だってもう真ん中崩れちゃう、それしかないからね。そうなってきた日本はやっぱりすごいリーダーがね、あちこちから出てくると思いますよ。それぞれにこう渦を作りながらですね、まあ、戦国時代と違いますからね、もうそういう殺し合いの戦争ってものはないし、で、この先ちゃんとやろうとしたら、ロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイル以外にはですね、多分成功するってことはないでしょうから、まあ結果的にロハスの世の中がこう日本にも、そしてやがては世界にも広がっていくと思うんですね。やっぱこういうリーダーたちというのは、今全然表に出てない人たちでしょうね。官僚制度の下で、権力や金を配る人には全くできない世界がそこにあります。 だからまあそう考えてくると民生自治のリーダーシップっていうのはまあね、本当にその今までと全然形が変わってきます。横型でもありますし理念先行型になっていくんですね。まあ日本って本当にこういう歴史が長いですから、ちょっと立ち止まって振り返るだけでも過去にあんな例があったからこんな形だろう、いくらでもその辺のですね、まあ推測がつくっていうところが実にありがたいところですね。まあこの夏はですね、夏から秋またいろいろあると思いますんで、ぜひ皆さん心がけてですね、先々のことを考えてみてください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民生自治のリーダーシップとはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。